おはようございます。今日もこんな雪の中の赤いに足を運んでくださってありがとうございます。早いもので1月も明日で終わりです。早いですね。2015年最初の1ヶ月はいかがだったでしょうか。今週の日曜日、1月の25日ですけれども、1月の25日は嵐の櫻井翔さんの33回目のお誕生日でした。ということで、うちでは櫻井さんのお誕生日を祝ってケーキを食べました。でもこれは本当にメンバーの誕生日を勝手にお祝いする嵐ファンはもう至る所にいて、メンバー全員の誕生日をお祝いすると1年間で家族の誕生日プラス5回お祝いできますよね。で、中にはこう毎回ラウンドケーキを買ってプレートに嵐のメンバーの名前を入れてもらって食べるっていうファンがいて、近所のケーキ屋さんともう顔なじみになっちゃってるっていう人までいるんです。本当の話です。で、前回のノア会で私は嵐のファン歴8年目にしてやっとファンクラブの入会申し込みをしましたというお話をしたんですけれども、嵐のファンクラブはいまだにインターネットから加入できないんですね。郵便局で振込用紙にこう書いてですね、必要事項を、入会金と年会費を先に納めてから会員証が届くという方法になっているんです。で、会員証が手元に届くまでに1ヶ月ぐらいかかりますから、この間のメッセージの時は間に合わなかったんです。会員証が届きました。私の入会年月日はなんと2014年12月31日なんです。クリスマスの頃に手続きをした記憶があるんですけれども、ジャニーズ事務所での手続き完了が多分その大晦日だったんでしょうね。そしてついに会員証が届いたんです。で、会員証が届くとまず自分の会員番号をチェックしますね。で、自分が一体ファンクラブの中で何番なんだろうかって気になるところなんです。私の番号ですけれども、なんとなんと168万番台。わかりますか。去年12月31日の段階でファンクラブには168万人がすでに登録しているっていうことですね。それで嵐はデビュー10周年を機にファンクラブの会員証を切り替えたんです。10年以降に入ったファンはこれ、このちょっと半透明のなんですね。その前に入ってるメンバーはこちら黄色なんです。これ娘のを借りてきました。で、娘は会員になっては8年ぐらいなんですけれども、会員番号が何番だったのかなって思ったら、なんとなんと奇跡の15万番台。これ15万って言っても結構いるなって思うかもしれないんですけれども、トータル168万ですから、かなり若い数字だっていうことが分かっていただけます。この8年の間に嵐のファンクラブには153万人が入ってるんです。これはもうすごいことだなって思うんですよね。そしてファンクラブの会員証とともに会報が送られてきました。このサイズです。ちょっとノア会収報持ってくるの忘れちゃったんですけど、小さいんですよ。とにかく字が小さくて、もうちょっと私目が悪くなってきてるんで、もう小さいなと思うんですけれども、一生懸命こんな感じで見えますかね。ハワイ特集です。で、こうメンバーの写真とかを、字が小さいんでね、写真とかを私は一生懸命見てるんですけれども、こういうふうに届きます。で、ファンクラブの会員になると限定のサイトにログインできるんです。会員証が届いてすぐに会員番号を打ち込んで、そのファンクラブだけのメンバーだけのサイトにログインをしました。1月ももう半ばになっていたんですけれども、嵐さんからの2015年おめでとうの動画を見ました。今年はもっとファンの近くに行きたいですと言ってくれていましたから、実現するかどうか分かりませんけれども、楽しみにしています。先ほどもお話ししたように、会員証が届いて私が真っ先にしたことは自分の番号を確かめるということでした。自分の番号が気になる、つまりそこに私の関心があったわけです。関心を持つということは行動につながります。毎回お話ししているように、私は嵐が大好きで嵐の活動に関心がありますから、テレビを見たり DVD を見たり歌を聞いています。申し訳ないんですけれども、他のジャニーズ事務所のグループには一切関心がないので顔も覚えられません。 嵐は人気がありすぎるのでメンバーからこう自分に関心を持ってもらえるとは思っていないんですけれども、それでもライブに行ったらちらっとでもいいからこちらを見てほしいって思います。ですから前回お話ししたように松本さんが私に向けて指を指してくれた時にはもう舞い上がりました。本当に一瞬でも関心を向けてくれたかもしれないって思ったらとっても嬉しくなりました。で、私は嵐の他に韓国のアイドルグループも好きなんですけれども、彼らは嵐ほど人気がないんです。で、あわよくば自分のことを覚えてもらえるかもしれないっていう期待を抱かせる程度のファンの数なんです。で、握手会なんかのイベントに行くと、もう熱心な人たちはハングル語で自分の名前を書いたプレートを首から下げていくんですね。で、握手をするときにアイドルから自分の名前を呼んでもらうっていう目的なんです。で、私もハングル文字読める程度になりましたので、こうぶら下げてる人を見ると、あ、この人ゆかさんって言うんだとか、あ、この人沙織さんって言うんだとか、もう分かるんですね。でも名前をぶら下げるのはまだ可愛い方で、もっとすごいと服装で印象付けようとする人がいるんですね。で、一番すごかったのは肌の露出。3月なのになんかこうもう水着みたいな格好をしてる人がいて、うわすごいなって、しかもその露出してる肌に好きなメンバーを書いてるんですよね。うわこれはすごい、そこまでして自分を印象付けたいんだって思いました。でも同じファンとして、まあ、自分に関心を持ってもらいたいっていう気持ちは分かりますから、そうなのかなとも思いました。これは人間として自然な感情だと思います。私たちは好きな人には関心を持つし、好きな人からは関心を持ってもらいたいって願う存在なんです。私の息子は大阪で教員をしています。その高校の校長がブログをしていて、時々高校生の様子を写真に撮ってそのブログに載せるんですね。で、それらの写真にたまに息子が写り込んでいることがあるんです。その写真を見つけると、もう出会ったこともない高校生はすっ飛ばして息子の姿をこうじっと見るんですね。ああ大阪で頑張っているなと思いながらです。大人になった息子に対してさえこのようになります。まして子供が小さくて可愛らしい時代はもう皆さん同じだと思います。集団の中で探すのはまず我が子です。我が子を見つけてからお友達を見る。物事には順序があります。集合写真をもらった時もまず自分の子供がどこにいるのかを確かめて、写り具合を見てから全体を見るという方が多いのではないでしょうか。我が子が写っているのに我が子を見ない親の方が逆に問題があるかもしれません。その行動の根拠には関心の有無が横たわっています。関心がある対象から人は無意識に見ていくものです。先ほど司会の大谷さんに読んでいただいた聖書箇所はイザヤ書という書物の中の言葉です。イザヤ書はイザヤという人物によって紀元前の680年くらいに書かれたのではないかと言われています。イザヤは神様からの言葉を人々に伝える働きをしていました。預言者という言葉を聞きになったことがある方もいらっしゃるかもしれません。この場合の預言者とは未来を予知する預言者ではなくて神様の言葉を預かる人という意味で、銀行預金の預という文字を使います。イザヤはその時代にとても大きな働きをした預言者でした。でも大きな働きをしたということはそれだけ苦労が多かったということを意味しています。物事が順調かつ簡単に進むときには大きな働きはそれほど必要ありません。預言者にとって順調な状態とは人々が素直に耳を傾けて行動を改めてくれることです。そのようにしてくれればイザヤに苦労はありませんでした。しかし現実にはなかなかそのようにうまくはいきませんでした。人々はイザヤが語る言葉を信じようとしなかったからです。それなのに自分たちに何か困難なことが降りかかると、神様は私たちのことなんか忘れてしまったんだと拗ねたり嘆いたり不平を言いました。ある意味で本当に面倒で手のかかる存在でした。今日の箇所はそのような人々に対して神様はあなたたちのことを覚えているとイザヤが語っている場面です。今回は割愛しましたけれども、 このような言葉で始められています。シオンは言う、主は私を見捨てられた、私の主は私を忘れられたと。シオンとはエルサレムのことを指す言葉ですので、この忘れられたという嘆きはエルサレムの人々が言っていたものと考えてよいでしょう。自分たちに大きな困難が起こって、人々は神様の守りを感じることができなくなっていました。神様がいるならこんなこと起こるはずがないと、この当時の人たちも考えました。その人たちに神様がイザヤを通してお答えになりました。女が自分の血の身ごを忘れるであろうか、母親が自分の産んだ子を憐れまないであろうか。母親と子供という分かりやすい例を出して、神様は忘れてなどいないと人々に言われました。母親とはどのような存在でしょうか。生まれたばかりの子供に自分のすべてをかけて向かい合い慈しむ存在です。自分がどれだけ眠くても赤ちゃんが夜中に泣けば母親は起きます。寒くても暑くても疲れていても赤ちゃんの世話を自分よりも先にします。母親が赤ちゃんを忘れたら赤ちゃんは生きていくことができませんけれども、神様はさらに言われました。たとえ女たちが忘れようとも、私があなたを忘れることは決してない。万が一母親が子供を忘れたとしても、私はあなたを忘れないと力強く語ってくださっています。イザヤ書の時代から2700年近くが経っている今、母親と子供の関係は変わってきているかもしれません。ニュースをつければ、実の母子関係であっても痛ましいことや悲しい出来事が起こっています。それでも母親は子供に対して関心と愛情を持ち続けるものです。その母親の心情をご自分の愛の例えとして語ってくださった神様は、そのような母親よりもずっと深い愛があると言われています。人間の愛情には限界があります。母親であってもそれは同じかもしれません。その限界を神様は、女たちが忘れようともと前置きをしています。私があなたを忘れることはないと神様は続けられました。覚えていてくださるというのです。誰かに自分が覚えられている、それがどれほど嬉しいことか、皆さんは感じたことがあるでしょうか。去年の今頃、私は娘を連れてある舞台を見に行きました。私が応援している人が出ている舞台でした。けれども娘は私が応援している人にはほとんど関心がなく、私の付き合いで義理で出かけました。舞台の後に握手会があったんです。憧れの方を前にして、もう私は舞い上がりながら、舞台とても素敵でしたといった内容のことを緊張しながらお伝えしました。娘は関心が薄いながらも、主演の役者さんを目の前にして少しテンションが上がったようでした。握手が終わった後、まあかっこよかったよねとクールに言っていました。その半月後にもまたその人のイベントがあったんです。またまた握手をするチャンスがついていたので、私は迷わずにチケットを買いました。2日連続のイベントだったんですけれども、さすがに2日続きで行くのは難しいと思って、1日分だけチケットを買ったんです。で、友達がいない私は同行してくれる人にまた娘を選びました。証拠りもなく娘を連れてイベントに出かけて行ったんです。で、イベントが終わった後、私が握手をして、次に娘が握手をしました。私は気づかなかったんですけれども、握手をしてくれた時に娘の番になったら、その人があっていう顔をしたっていうんですね。その人が自分を覚えていてくれたって、もう娘は大興奮して、なんと翌日のチケットをその場で買ってしまったんです。娘が自分が払うっていうから、私も便乗して2日連続で行ってしまいました。ちなみに私と握手をした時、その人はあ、この人みたいな顔は一切してくれませんでした。私の方が先にファンだったのにと、なんだか今でも複雑な気持ちです。このように 自分のことを覚えてもらえる嬉しさ、自分に関心を持ってもらった喜びはどんな人にとっても同じですけれども、残念ながら私たちはみんな自分に関心を持ってもらいたいっていう気持ちの方が強いので、なかなか全部の人に関心を向けることができません。今は人同士の関わりが薄くなってきていますから、関心を求めても得られない場合もたびたび起きてきます。親にさえ関心を持ってもらえない子どもがいます。社会から関心を持ってもらえない立場の人たちもいます。どこかで心に寂しさを抱えながら生きている人たちがいる現実があります。けれども聖書の神様は、私があなたを忘れることは決してないと断言される方です。どのような人に対してもです。社会から顧みられないような立場の人であったとしても、それは変わりありません。さらに、見よ、私はあなたを私の手のひらに刻みつけるとまで言ってくださっています。大事なことを忘れないように、時々私も手のひらではなく手の甲に書いておくことがあります。メモ紙のようにどこかに置き忘れることがないので、絶対に忘れてはいけないことは手の甲に書きます。同じような方もいらっしゃるかもしれません。でも少し注意して読むと、神様はここで手のひらに書くではなく手のひらに刻みつけると言っておられます。刻みつけられたものはインクで書かれた文字のように消えることはありません。決して消えない方法を使ってまで、神様は私たちを忘れずに覚えていてくださいます。刻みつけるという行為は痛みを伴うことです。痛みを伴うことを厭わずに、神様は私たち一人一人を覚えていて、決して忘れず、ずっと私たちに関心を持ち続けてくださる方です。だから私たちは一人でいる時も一人ではありません。誰からも関心を向けられなくなったとしても、神様だけは私に関心を持ち続けてくださいます。関心を持つことは感情を伴います。自分が関心を持つ相手に対して、私たちの感情が中立、ニュートラルであることはまずありません。私たちを愛して深い愛情を持っていてくださる神様は、守って支えてくださいます。私たちがどこでどのように過ごしていても、神様は私たちを広くて深い愛の中に置いてくださっています。それは世界で最高に素敵な関心です。だから神様からのこれほどまでの深い関心に対して、私たちが無関心でいるのはもったいないことだと思います。神様が私たちを見ていてくださっていることを実感してもらいたいと思います。ぜひ日曜日に礼拝に足を運んでみてください。またノア会に続けてきてみてください。いつか必ず神様からの素敵な関心を実感できる時が来ます。その時が来るようにお祈りしたいと思います。お祈りをいたします。